それでは通告通りの一般質問よろしくお願いいたします。私が今回挙げたのは農業関連ということで、農業者担い手の対策と税に対する優先出資またはバイオマス事業について、町長のお考えをお尋ねをいたします。まず町長にお尋ねをいたします。町長は昨年の春からそろそろ1年が経つわけですけど、改めてですね、基幹産業である酪農畜産に対する町長のお考え、また思い、また選挙公約で挙げた農業対策あれば再度お尋ねをいたします。
藤井町長。
はい、お答えします。酪農で、言えばですね、有料家畜導入支援事業の継続、これが一つ目です。そして、次に陸別町酪農クラスター協議会、それに対する支援、あとはバイオマス関連事業の調査研究、町の出資リース牧場の導入の検討ということで、選挙公約として、挙げております。
会議長。
3番田子議員。
会議長。それではまず税陸別我が町の畜産酪農に対しての現況を お話をいたします。現在酪農家は56戸、畜産農家が15戸で、それに伴い酪農従事者及びその家族は合計で500名程度が農業の従事者またその家族ということになります。また農業法人従業員及びその家族または農協農災等関連の会社またいろいろ含めてですね、148名約150名程度合わせて、650人が農業関係農業従事者、それで陸別町の人口の約 25% を占めているんじゃないかと思われます。平成27年度の見込みで、当庁の出荷入量は39,100トンと、十勝管内24農協においても、今現在、13番目で推移をしております。また、農業の総生産額は、今年度は約48億円ぐらいが想定されると見込んでおります。26年度が45億円でしたから、その差額は3億円上回る見込みとなっております。その内訳としては、乳量の増加と、個体販売および和牛の元牛の販売の価格の高騰、これが大きな要因になっているんじゃないかなと思われます。そして今年度は大規模法人ユニバースの本格稼働の年でもあり、生乳総出荷乳量は4200トンをいくんではないかなと思われます。これは十勝管内24JA 中10番目の位置に行くかなと見込まれております。しかしながら、この春4月以降には、3戸の酪農家が高齢及び後継者不足のため、搾乳中止となります。また、2年後、3年後を考えると、どんどん離農が進み、地域の存続すら危ぶまれると私は考えます。そこで町長に農業の担い手及び後継者対策についてのお考えをお伺いをいたします。今現在町長における農業後継者は21人おられます。大半の形態は TTP の大筋合意または経済動向の変動の厳しい影響により将来が見えず投資に意欲を減退させています。また中心的形態においても現状の負債にさらなる投資は次世代での償還を困難とさせることから投資に対しても足踏みをしております。やむを得ず高齢によって営農を中止した形態に跡地そこにやむを得ず新規就農者を就農させるということが今現在の必要要件かなと思われます。しかしながら、今年の2月の28日、東京から家族、奥さん、子供を連れて、 U ターンをしてくれたということも聞いております。後継者として大山本周の本当に私は嬉しく思いますし、本年度中学校卒業者も将来農業に従事することを夢見て4名が農業教育の進学が決まったと、私も本当に嬉しく思うと同時に、この後継者が帰ってくることで酪農畜産業を守り、それが地域を守ることに直接つながると私は考えております。しかしながら現況の牛舎施設はほとんどが建築後40年以上経っております。これは昭和50年の第二次構造改革で建てたほとんどが牛舎がこの中に含まれております。既存の施設を利用しながら規模拡大、設備の老朽化や建築資材の高騰等で問題があり、困難を極めております。この現状の放置は基幹産業である酪農畜産の弱体化、または農協の合併、人口の減少、他産業の衰退を招き、強いては陸別町の存続が危ぶまれるのではないかなと思います。陸別町に生き残りをかけるために、このような状況を判断した結果において、行政と JA が連携し、個人経営の形態を育成する緊急対策として、 JA から申し出のあった、また町長の公約にもある陸別町リース農場構想という早期の実現する必要があると私も考えております。この既存のリース農場というのは、強い農業づくり事業から新規就農者を希望者が離農跡地に入り、農業公社から5年間のリース、これで入る制度であります。しかしながら農協が掲げるリース農場構想というのは、陸別町のクラスター協議会、これにおいて認定を受けて、そして2分の1の助成金をいただいて後継者に就農についていただく。しかしながら今現在ユニバースもそうですけど、非常に価格の高騰に伴い事業費も高いです。また公共事業ということで事業費が大幅に含まれます。それで2分の1の助成金をもらっても残がすごく大きいと思われます。それで過疎地域自立促進特別措置法ですとか、償還額の軽減を考えること、または補助残の償還額を軽減する措置として考えてみてはどうでしょうか。町長、お尋ねをいたします。
議長。
野尻町長。
議長、まず、2つばかりご質問あったと思うんですが、農業の担い手、および後継者対策についての考えはということも最初にありました。これは陸別町、農業に限ったことではございません。担い手および後継者対策というのは、各産業界共通の課題であると深刻に考えております。他の産業からも話がありました。仕事量はたくさんあるんだけど、担い手、あと後継者問題があるので、事業仕事はあるけど事業を縮小していかんけならんと、そういうような悩みも聞かされておるところでございます。行政としてもできることは真剣に調査研究して何か手助けできないかと盛んに考えているところでございますし、いろんな新年度の予算においても予算計上をしているところでございます。また U ターン、I ターンできるこの環境づくりというのはすごく大事なことであると思いますし、それに関わる子育て支援も大事だなということで、いろんな施策を打っているところでございます。現にその効果も現れてきてるのかなと、人の採用に関しても陸別町そういうことをやってるんだなと、それじゃあ陸別町に決めようかなと、よそから来てくれる人も現に出ているということでございます。 また町としましては、例えば、まあ、農業に関しましても、基本的な考えは経営の規模の大小に関係なく、平等に支援をしていくという所存でございますので、ご理解いただきたいなというふうに思います。さて、2つ目のご質問でございます。陸別町のリース農場についてということでございます。これは農協の方からも要請がございました。そこら辺ちょっとある程度詳しく今説明しておこうかなと思います。まあ、先ほど言いました、農協さんの方で、このリース農場について構想がありました。陸別町の酪農畜産クラスターでも担い手の育成の項目で計画し、協議会の取り組み検討内容としております。まあ、イメージにつきましては農協と議会の勉強会もすでになされていることであります。また農水省の担当者が来庁されたときには概略説明もしているということで、私もその席には同席をしておりました。まあ、農協素案の大まかな内容についてなんですが、他合議員とダブることもあるかもしれません。申し訳なく思うんですが、まあ、高齢化と施設の老朽化による生産者の減少、あと負債等の問題で新たな投資がなかなか難しいと、このままではほっとけば生産者が減少して酪農の衰退、しいては町の崩壊につながるんじゃないのかなと。また今盛んに言われてます TPP 問題、不透明で将来的なものが見えないと、投資意欲が減退していると、中心となる形態においても現状の負債やにさらなる投資は償還が困難となることから足踏みをしているというのが現状であると。また経営を中止するところには新規就農者を入れる必要もあるが、個人経営の経営体を育成する緊急対策としてこの陸別町リース農場構想、これを早期に実現する必要があるのではないか。施設整備のコストを軽減することで安定した経営を営むことができ、酪農に魅力を感じる経営者の指定等が U ターンまたは I ターンする効果が期待できると。また農協が考える構想の概要としましては、まあ、事業の取り組みは畜産酪農畜産クラスター事業により補助率、先ほどもおっしゃってました2分の1で実施すると、事業主体は陸別町が行い、施設の運営管理主体は運営が会社を呼び JA が指定管理者となる必要があるのではないか。次に中心的経営体および農業後継者のいる経営体に補助残、まあ相当額でおおむね25年間ぐらいのリースの貸し付けとすることがいいんでないのかと。貸し付けの年齢制限はおおむね45歳までとすると。リース借用する経営体は必ず専門機関の経営診断を実施することを義務付ける。借用した施設および設備のメンテナンス及び修理は借り受け側の負担とすると。また経営に必要な農地については農地所有者から借り受けし、 TMR センターから資料の供給体制を取るのが望ましいのではないのかな。リース農場を借り受けしている経営体が途中で営農を中止した場合は次の借り受け者を運営管理団体が責任を持って就農させると。施設を借り受けした経営体の主たる経営者は少なくとも将来は農業士の認定を受けられるような経営体になるよう指導をすると。具体的なこれらの案を立案するために関係機関でプロジェクトチームを構成する必要があること、また具体的なスケジュールとして平成28年10月頃の畜産酪農畜産クラスター第2次概要取りまとめまでに基本構想と参加組合員の件数を確定し概算要求する必要がある。 企業期間は5年間として毎年1個程度のリース農場を設置し、その施設において研修生の実習農場との位置づけを行うと、先ほども話ありました陸別町の酪農形態はおおむね50個維持して、生産量は5万トン確保することがこれらによってできると確信していると、基幹産業である農業の維持と特に酪農の農業経営だけでなくて生産資材や輸送など経済効果をもたらし雇用による定住者増加が期待できると、そんなことでございます。町としましても産業を守っていかなければならないというのは全く同じ考えでございます。産業を守って人口減少を少しでも抑えるという必要があるというのは同じであります。ただし課題もございます。課題としましては個々の形態に対して施設を整備するという方式に明確な やはり理由付けが必要でなかろうかと、単に一部の形態一事業者に助けるというものにはならないんでないのかなと、共同利用や担い手育成の面からも検討をする必要があるのかなと、そんなふうに思っています。またどこにその対象物を整備するかという問題もありますし、これは対象者の敷地内かまたは全く新しい場所かといったようなこともいろいろ起きてくるのかなと思います。これら全般的他の産業からも同じような要求が起きてくることも予想されます。施設整備の事業主体を含めて議論がかなりこれからもまだ真剣に必要だと捉えております。他町の例では農協が事業の主体となって実施しているというところもあるとお聞きしております。また事業費も1箇所あたり、2億円から上は限りないんでしょうが、2億から6億ぐらい見なきゃならんと、いわゆる巨額になってくると、いうことでございます。また先ほど申しました土地の問題対象者の問題もこれからやはりそこら辺も十分に考えていくことも必要ですし、地域での合意また農業者間での合意と理解そういったものも必要ですし、町民全体にも合意というものがある程度知らしめてそういったことが大事なことになるのかなと、いわゆる公平性の問題といいますか、そういったことにも気を配っていかなきゃならないと、また、農家間先ほど見ました農家間の不平不満等も多少あるようにも聞いてますし、そこら辺もうまく解決していかなければならない、いずれにしましても、詳細はこれからクラスター協議会そして関係機関と数多く協議をして陸別に合った方式ができればいいと私は思っております。またそれが可能でなければ別な方法選択肢を探さなければならない、そのように考えております。以上でございます。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい、今説明を受けた内容は一昨日の議員協議会の中で、町行政側から示された内容かなと私は思います。しかしながら町長、農業者の衰退、農業者がいなくなる、農業がなくなる、これをただ一つ考えただけでも私は町に与える影響というのは甚大なる影響ではないかと思います。私の地域、訓別地域から上取り下取り当時30個近くありました。今現在酪農の後継者は3名です。28個あった地域が今後継者がいるの3個、そのうち 営農しているのが和牛農家を含めて7個ですか。それも、もうここを 2,3 にしたらおそらく離農するのかなと私は思います。3個の農家でいくらトラリ分別下トラリの農地を求めても最後家族である者が土地を置いていったらその面積を守ることすらできないんです。町長、そこら辺を少し町の整合性だとかいろいろそれは分かります。しかしながら民間活用住宅にしろ駅前のプラットにしろ町民のために思ってやってることではないかと私は思います。農業がなくなるということを第一に考えてですねきちっとした政策を打つのが私はやはり町に立つトップの役目だと思っております。私は思います。町長、平成28年度の新年度予算においても固定資産税の大幅なプラスは大型規模法人の建設に伴う固定資産だと思われます。これをやらなかったら今年の町税の税収はマイナスですよ。そこがやはり町長頑張るものと頑張るものの差ではないでしょうか。だからこそ町がきちっと後継者対策、担い対策をきちっと打ってですねやっていただくのが私はベストな筋じゃないかと思います。私は町税固定資産税というのは命の税だと思います。この町に生まれこの町に育ち後継者として帰ってくることが地域を守り先祖から引き継いだ農地と経営を守れる理想の形だと私は思います。町長、町長の公約にも小さな町でもきらりと光る町づくりと町長は掲げております。私は思います。大規模法人だけ光るのではなく小さな牧場が陸別町全体を大きく輝く小さな光に なれば陸別町の農家は守れると私は思います。だからぜひともですね町民のご理解とかいろいろ今町長の答弁を聞きましたけどきちっとした形で JA と連携プロジェクトチームを組んで国もどうもこの事業については期待していると聞いております。また高島から高島本別阿蘇郎陸別の地域連携型広域畜産クラスター構想というのも示されております。高島農協においてはやはり陸別町同様に池田町との JA の合併問題も持ち上がってます。それでやはり高島農協独自に陸別町と同じ大型酪農法人また TMR センターまたコントラを考えております。本別地域においては北海道一のTMのセンターの確立建設を目指すという話も聞いております。 JR 処理においては温熱利用をした畑作農家の冬季の収入の確保ということで大規模なイチゴ経営の栽培と聞いております。うち陸別町は大型法人による建設いろいろありますから保育育成牧場これを5億程度かけてやるとこれも聞いてます。また高島の牛が育成が入りきらないとこれを他町に回すまた餌が余ればその餌を各方面に回すとこれが私は大きな役割また国もどうも注目しているところだと思います。だから町長は陸別町の酪農畜産の振興のために一汗も二汗も書く過去があることを期待しておりますが町長どうですか。
はい、議長。
野尻町長。
はい。熱いご意見で、ございます。私も同じことを考えておるところでございます。陸別町地方創生にもいろんなことを盛り込んでおりますし、今お話のあったその4つの地域で、高島、阿蘇郎、本別、陸別。そのお話も詳しくはないんですがちらっとお伺いしています。これからはそういったやっぱり広域で物事を進めるということもそれぞれにとってプラスになるのかなとそんなふうに思ってますので議員のご意見きちっと頭の中に入れて スピード感を持っていろいろこれからもたくさん打ち合わせをして、いい意味でいい方向に進めていきたいというふうに思っています。以上です。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい、今町長の方から当然町長、私の背中の後ろには大勢の農業後継者が本日来ております。彼らもやはりこのことについては期待しているから今日傍聴に来てくれたのかなと私は思います。その点でも町長、そういうことをきちっと思ってですね、きちっとこれからの農業を担えて後継者対策にきちっと邁進をしていただきたいと思っております。続いては農協に対しての優先出資の件でございます。これは前町長、金沢町長の時代から農協に対しての1億円の優先出資という形でございました。あの当時は税陸別庁が5億円の優先出資に届かないということで、十勝管内連合会の方からそろそろ陸別農協を合併しなさいという話があって、それを町に頼んで1億円の優先出資をしていただいて5億円以上を積み足したということでございます。しかしながら町長優待に伴いその1億円出資は今はございません。しかしながら今は5億6000万何がしの優先出資を積んでおります。うちの JA 陸別庁は。しかしながらやはりこのような11億12億円の大型法人の建設にということ、またこれからの今後の投資、組合の規模拡大、設備の更新、そのためには農協は組合の負託に応えないとなりません。農協における組合に貸し付けできる金額は自己資本、内部保留金による大型法人においても農協に貸する限度額を超えるため他金融から借り入れをしているのが今の現状であります。今後の酪農の振興、また農協の自己資本のさらなる充実、基盤の強化、体質の強化に求められるですけど、町長としては農協に対しての優先出資のお考えはございますか。
はい、議長。
吉井町長。
はい、議長。優先出資に関わることでございますが、金沢町長の時に今のお話の通りあって、ちょっと調べてみました。組合長から口頭で要請はありましたが、まだ文書では要請はいただいていない状態なんですが、前回の優先出資は平成23年度の陸別町農業協同組合第63回通常総会において優先出資の発行を可能とする定款変更を決定後、事前の協議、議会も勉強会を行うなどして平成24年4月27日に文書での要望がありまして、平成24年6月定例会で補正予算を計上して同の許認可後8月30日に1億円の優先出資引き受けとなったということでございます。この時には議員もお話のあったように農協の合併議論があって出資金5億円以上、自己資本10億円以上とその基準が示されておりまして、陸別農協はその基準に達していなかったため、達していない状態でありましたね、その時は。また農業生産の維持拡大と高齢化に対応するため、低アムRセンターや共同法人化、地域共同経営対策、多様な形態を導入せざるを得ない状態で、それらに対する資本の増強が不可欠となっていたということです。当時最初の要望は1億5000万ということであったそうです。町としては公共的な観点や農協の事情取り組みも求める中から、1億円の優先出資と、していたところでございます。議員の質問でございます。新たなる優先出資については今後農協からの正式な要望が出てきてからとなると私は思っておりますが、これから新たな育成センター、あと保育センターの整備、そこら辺も計画しているそうでございますし、個々の規模拡大、 施設整備など農協や組合員等の新たな投資が今後も増えてくるということを考えると必要性もあるのかなと、そんなふうに思いますし、先ほどのリース農場や次のまたバイオマス等々の事業も絡んでくることになると思います。議員先ほどおっしゃってました、大規模な事業すでに行われておりますが、その事業が町内に多大な経済効果をもたらしている、いることは十分私も承知しているところでございます。ましとしましては、農協や関係機関と十分協議して、判断をしていきたいとかように思っております。
会議長。
3番田尾議員。
会議長。今町長の方から農協ときちっとした協議を図って考えるというお話を伺いました。今年度の大型事業当期間を行われたのは新得町と陸別町の2町村です。すでに新得町は優先出資額を2年間で3億と、これは新得町の優先出資額の2分の1程度ということで、3億を2年間で優先出資をしました。うちの現在の優先出資の総額は5億6000万ですから、当然2分の1となれば約2億5000万。ここら辺のやっぱり町長、数字を新得町に負けないような形でお願いしたいと思います。いかがですか。
議長。
吉井町長。
はい。他町のことも十分、調査研究しながら自分の町に、そして、農協の規模に合わせたものにしていきたいというふうに考えております。
はい、議長。
3番田尾議員。
はい。優先出資は大丈夫かなと思って私は優先出資の質問を終わらします。続きましてバイオマス関連でございます。今年度の新年度の28年度予算で畜産クラスター事業への取り組みということで285万円の計上から200万円を調査費用として計上しております。今年度においてはこの調査費を使ってバイオマスの実現に向けて進み出すのかなと思われます。いろいろバイオマス事業、鹿追型がいいのかサロマ型がいいのか別海型がいいのか、いろいろ議論の余地はあると思います。しかしながらやはり陸別町、上流域に住む陸別町としてはやはり環境の問題いろいろあります。それと電力、またガス、それとか熱、いろいろなことも考えられます。ですからきちっとした中身を見学を立ててですね、実現に向けていただきたいと思うと同時に、ゴミ問題も畜産庁行政事務組合には5900万円の持ち出しをしております。しかしながら町の考えは延命という考えも出てきております。私はやはりクラスター事業を早期に立ててですね、バイオマスを作ってですね、生ゴミ、汚泥素、これもやはり新得型と同じく混ぜれば経費の安くできますし、きちっとそういったどのことをやればどういう形を取れるということをきちっと精査しながらこの事業を今年調査していただきたいと思いますけど、町長のお考えどうですか。
議長。
吉井町長。
はい。バイオマス事業についてでございます。先ほど議員、私のそのモットーっていうか、小さくともきらりなんとかってお話しされてましたが、小さくても清らかで輝きのあるまちということで、この清らかというのはその環境のことを私は言っているつもりでございます。そこら辺ご理解いただきたいなというふうに思います。現状との、見通しと町の関わりなんですが、陸別町のその酪農畜産クラスター協議会におきまして、コンサル会社に調査委託をして、調査を実施しているところでございます。現状町としては酪農畜産クラスター協議会へ、必要の経費の補助金を支出しておりまして、27年度は町が200万、 農協が250万補助して、調査事業等に当たっているところでございます。協議会の中にバイオマス部会を設置しまして、協議等を行っているというふうに聞いておりますし、主な調査内容は農家に対するアンケート調査、また北電に対する売電調査等で、ございます。詳細については部会から協議会に報告され、その後町へも報告がそろそろ上がってくるのかなと、そんな時期であると承知しております。先日部会や協議会の役員会があって、その中で一部報告があったとお聞きしてますが、まあ、正式な報告はこれからということで、あるようでございます。一部確認している中では、酪農畜産農家の全部ではないがないですけど、約 57% のアンケート調査が集約があったと、そのうち19名この事業に興味を持っているということがはっきりと分かったと聞いております。個別に整備したい考えの人もおりますし、集中型で取り組みたいという人もいらっしゃいます。まあ、地域も全庁的になっておりまして、また売電については小都市別地域は売電に関してはつなぐことができます。それ以外の地区、陸別変電所管内は現在のところ売電は非常に厳しい、難しいという結果のようであります。まあ、町の関わりなんでございますが、町としても先ほど議員からもお話がありましたとおり、家畜糞尿の適正な処理が必要と考えておりまして、既存の大社棟では建てた当時よりも規模も拡大しておりますし、状況も変わってきているので、その方法の一つとしてバイオガスプラントによる処理が考えられております。ただ売電の問題、あと売電できない場合のエネルギー利用や参加農家の勉強会や取りまとめ、それによる施設の規模、設置場所、実施主体の決定、運営コストの算出など、まだまだ調査しなければならないことが多いというふうに考えております。28年度もそのために予算も計上しております。それらの結果をもとにですね、関係機関と協議しながら陸別に合った方策を決定し進めていくのが望ましいのではないのかなと、そんなふうに私は考えております。まあ、現時点では町が実施主体になるとかこういうことはまだ決定できませんが、バイオガスプラントの必要性はこれは間違いなくあると判断しておりますし、このバイオマス絡みの環境もすごいスピードで今移り変わっておりますので、そこら辺も新しい情報と入れながら研究していきたい、スピード感を持って進めていかなければならないが、事業規模も大きくなると思いますので、関係各所の同意も得ながら慎重に、スピード感を持ちながらでもありますが慎重に進めていく必要があるとも考えておるところでございます。
はい、議長。
3番田子議
員。はい、今町長言ったように3個の方が個人でバイオマスプラントをやりたいと、あと残りの方は集中型ということは私も聞いております。小都市別においては当然変電所がありますから売電するということは考えられると思います。うちの集中型のプラントを建てるとするのであれば、民間型の電力会社でも作って、その電気を75歳以上のお年寄りに無料で電気料をするとか、いろいろ私は考えてくると思うんです、これから。そして札幌市も今年度、28年度の計上予算の中に、水素ガスということを位置づけて調査研究をするということになっております。鹿追町の水素ガスでは当然180万都市、札幌には補えないと、当然ガスを水素ガスを作るところから札幌市に供給するという話も聞いております。それにはもうエアウォーターですとか北大地区大すべての関連でも話も進んでいると聞いております。ぜひともですね、いろいろな特策を含めてこの町にどういう売電プラントが合うのか、また まかない方式として小都市からすべての電力をこの陸別町全体で、陸別町は陸別町で電力を作るというぐらいの気持ちですね、バイオマスプラントの構想、これについて、町長はゆっくり早くと言いましたが、私もそれで結構だと思います。しかしながら、都市別の上流域に住んでいる町としてですね、町長の公約のある小さくても清らかで切られて光る町づくりを目指してですね、邁進をしていただきたい、まで頑張っていただきたいと思って、私の一般質問を終わります。
はい、十分、議員 の、 ご意見、先ほども言いました、目まぐるしくこれに関しては環境も変わってきて、おります。そこら辺も逐一情報を入れながら、議員の言うことも胸に置きながら一生懸命進めていきたいというふうに思っております。